皆さんおはようございます。今日もですね、こうしてこの礼拝説教説教壇に立たせていただいておりますけれども、私が皆様にですね、常々、感謝をしていることが一つ、ございます。それはこの礼拝の時のこの礼拝堂のこう雰囲気といいますか、皆さんのこう礼拝に臨んでおられる、姿勢、表情とかですね、そういったもので、あります。で、温かなですね、こう、見守るようなですね、こう、眼差しでありましたり、また本当に、こう、聞く耳を持って、聞いてくださる、そういった姿勢の方が、こう、たくさんいらっしゃる。時に、説教者は、そういう会衆の皆さんの姿、そういう信仰を通して、励まされて、そしてそれに引き出されて、その務めを果たすことができるだなということを非常に強くですね、感じております。パウロが若い伝道者テモテに書いた手紙の中で、このようにですね、彼は、進めて、います。教えています。第二テモテ4章の2節の言葉ですけれども、お読みいたします。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを励み、あくまでも寛容な心でよく教えて、責め、戒め、進めなさい。時が良くても、あるいは悪くても、これは歓迎されていたとしても、あるいは歓迎されていなかったとしても、または自分のこの語るメッセージ、自分のこの話をそこにいる人たちが聞いていたとしても、あるいは聞く耳を持とうとしなかったとしても、目の前にいる人たちの状態がどうだったとしても語りなさいという、そういう意味の言葉で、あります。説教をする者は、あるいは神様の言葉を伝える人は、その置かれている社会の情勢、あるいはその場に集まってきた人たちのその状態、あるいは自分自身のコンディションが、今日は気乗りがしないなと、今日ちょっと体調が悪いなとか、そういうことも人間ですのであるかもしれないけれども、それにとらわれることなく、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさい。神様があなたに語れと言ったことを語りなさい。寛容な心でよく教え、時には責め、そして戒め、進めなさいと教えられているのであります。しかしですね、私自分自身のことで考えてみますときに、私たち人間には相手の反応、相手からこう返ってくる反応にこう左右されてしまう弱さがあるなと思います。この教会の皆さんが本当にいつもですね、こう温かく見守り、そして耳を傾けてくださることで支えられているけれども、そうでなかったとしたら、自分はもう本当にこうメタメタになってしまうんじゃないかっていうような、そういう弱さを自分にですね、感じることがあるわけです。いい反応があることによって力づけられることもあれば、またそうではないときに落胆してしまうこともあるわけです。礼拝に集まってきた会衆一人一人は、説教者を通して語られる神様からのこの言葉によって力づけられる。そして説教をする側も一緒にこの礼拝を作り上げている、この会衆一人一人の信仰者としての姿、神様の言葉に本当に真摯に向き合おうと、耳を傾けようとするその姿に励まされ、そしてそれがこう、互いにこう作用し合って、神様を褒めたたえていく、神様からの力をそこで受け取っていく、そういうものが、これが礼拝ではないかなというふうな思いがいたします。聖書を開いて、そして読んでいきますときに、旧約聖書の預言者たち、あるいは新約聖書ではイエス・キリストご自身や、あるいはその弟子たち、使徒たちが神様からの言葉を人々に語り伝えました。 神様のメッセージを伝えた人たちはいつもここのようにみんながですね、本当に温かく迎えて、ああ今日も話を聞きたいです、ぜひ語ってください、みんながですねそうやって受け入れてくれる、そういう場面だけではなかった、その様子がですね聖書にたくさん書かれています。パウロとバルナバが街道で教えていた時に、来週も次の安息日にもまた同じ話をしてください、この話来週も聞かせてくださいと、まあおねだりした、そういうふうに書かれているわけです。そしてその次の週、もっとたくさんの人がその教会に、街道に集まったとここには書かれていますけれども、すべての聴衆、会衆がそういう反応だったわけではありません。むしろ時に人々の反応というのは非常に厳しく冷たく敵対的であった。人々がそういう状況であったとしても罵られても、しかし神様からの言葉を預かった人々はそこでその自分が預かったと信じているその言葉を熱心に、忍耐強く、寛容に、そして忍耐強く語り続けていったのであります。今自分の身にそのことを置き換えて考えてみると、これは本当にすごいことだなと思います。この礼拝堂にいっぱいに集まっている人たちがみんな私のことを罵っていて、帰れ帰れというようなですね、そういう状況で今日自分が用意してきているこのメッセージを語らなければならないとしたら、それはどんなに苦しいことだろうかと思うのであります。神様の言葉を預かり受け取った人々、それを伝えるために受け取った人たちは、相手の反応がどういうものであれ、しかし忠実にそれを語っていきました。耳を傾ける人たちに語っただけでなく、敵対する人たちに対しても語り続けていったのであります。使徒言行録の22章から、この場面をですね、そんなことを考えながらご一緒に読んでまいりたいと思います。使徒言行録22章の22節23節お読みいたします。パウロの話をここまで聞いた人々は声を張り上げていった。こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしてはおけない。彼らがわめき立てて上着を投げつけ、砂ぼこりで空中に撒き散らすほどだったのでと書かれています。捕らえられ、そして法廷に引き出されたパウロ、そこに集まった人たちに彼は自分がなぜイエス・キリストを信じるようになったのか、自分の改心の体験をそこで人々に語りました。彼のメッセージを聞いた人たちの反応は非常に厳しい、また激しいものでありました。怒りながら声を張り上げる人たち、生かしてはおけない、地上から覗いてしまえ、もっとはっきり言うならば殺せとパウロの話を聞いた人たちは反応しました。そして彼らは大騒ぎをして、上着を脱ぎ捨ててそれを投げつけたことで、まあ、そこが埃が空中に撒き散らされるほどだった。ただ声を上げただけじゃなくて、人々がもう暴れ出して、埃がもうもうと、砂ぼこりがですね立ってるような、そういう殺伐とした状況でパウロは語らなければならなかったのであります。続いて22章の30節から続いてですねお読みしたいと思います。翌日、千人隊長はなぜパウロがユダヤ人から訴えられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を外した。そして祭司長たちと最高法院全体の召集を命じ、パウロを連れ出して彼らの前に立たせた。そこでパウロは最高法院の議員たちを見つめていった。兄弟たち、私は今日に至るまであくまでも良心に従って神の前で 生きてきました。すると大祭司アナニアはパウロの近くに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。パウロはまた議会に引き出されて、そこで取り調べを受けた、その様子が書かれています。ここにパウロがしたこと、23章の一節にこのようにですね書かれています。最高法院の議員たちを見つめて、自分のことを取り調べようとしている人たちのことをに対してパウロがどのように相対していたのか、彼はその人たちのことをじっと見つめた。この聖書の中に時々見つめるという言葉が出てきますけれども、この見つめるという言葉は真剣にじっくり見る、あるいはしっかりと断固として見るという言葉で書かれているそうです。使徒言行録を書いたルカは、ルカによる福音書と、そしてこの使徒言行録の中で何回かこの同じ言葉を使っているそうです。ルカ4章には、街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。みんなが礼拝に集まっていた街道にいた人たちがイエス様に注目していた、その時にこの同じ言葉で書き表しているそうです。そしてまたルカの22章には、あのペテロがイエス様のことを否定してしまったあの中庭の場面ですけれども、そこで一人の女中がこのように証言した。ペテロのことを彼女はじっと見つめ、この人も確かにあのイエスという人と一緒にいました、私はそれを見ました。女中がペテロに対して注いだ眼差しがこのじっと見つめた、見つめるという視線でありました。使徒言行録の一章では、イエス・キリストが天に上げられていくとき、天に帰られるときに、イエスが離れていかれるとき、彼らは天を見つめていた。弟子たちが最愛のイエス様が天に帰っていかれるその姿を見送っていたときの眼差しも、またこの見つめていたという言葉で書かれています。そしてまた7章では、ステファノが殉教する場面、彼は自分のことを憎み迫害した人たちのことを見たのではなく、ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、そしてイエス様の姿を信仰の眼差しで見つめながら息を引き取っていった、その様子が書かれているのであります。パウロが最高法院の議員たちを見つめたというその視線は、ちょっとこうおっかなびっくり、こわごわちらっとこうチラ見するようなですね、そういう視線ではなく、強い意志が伴った視線であります。ごまかすような、そして目があったら思わず視線を反らしてしまうような、そういう弱い視線ではなく、意図してそこにいる人たちの心に語りかけようとして、彼らは パウロは議員たちを見つめて呼びかけたのでありました。そして彼は言いました。兄弟たち、私は今日に至るまで両親に従って神の前で生きてきました。パウロは取り調べを受けている時に、自分を取り調べる権威のある人たちに向かって兄弟たちと呼びかけたのでありました。取り調べを受けていたのはパウロでしたが、しかしその自分を取り調べる上の立場にいるはずの人たちに向かって、彼は兄弟たちをと呼びかけたのであります。ある仲介書にはですね、その場面のパウロの様子がこのようにですね描写されていました。議会の前に立たされたパウロは議員たちに向かって口を開いた。ここでは立場が逆転しているかのようである。すなわち本来裁かれるべきものはパウロなのに、その彼が主導権を取って語っている。パウロは人間の議会に立ちながら天の法廷に立っているかのような立場と態度で自分を見つめ語っている。 囚われたものの恥じらいとか恐怖心とか不安感とか、そういったものをこのパウロの中に見ることはできません。実に立派な堂々とした振る舞いであります。私は良心に従って神の前で生きてきました。神の前に恥じることのない生き方をすることに私は努めてきた。パウロはそう言いました。言い換えるならば、私はあなたたちの顔色を見て生きているのではありません。そう彼は言ったのであります。人ではなく、あくまでも神だけを恐れ、神のみに従うことに徹してきたパウロの力強い言葉であります。そのパウロがガラテヤ一章でこのようにですね、書いています。ガラテヤ一章の十節、このようにですね、書かれています。このようなことを言って、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか、あるいは何とかして人の気に入ろうとあくせくしているのでしょうか。もし今なお人の気に入ろうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。このパウロの言葉を読むときに、おそらくはこう書き送ったパウロ自身の中にも、人を恐れる気持ち、人に取り入りたい、人に理解されて自分のことを認めさせたいという、そのような誘惑から、彼自身も決して無縁ではなかったんだろうというふうに想像することができるように思います。もし今なお人の気に入ろうとしているなら、いまだに私がそんなことばっかりを心に留めているんだとしたら、私はもはやキリストのしもべとは言うことができない。かつてはそうだったかもしれない。しかし今なお私がそういう姿勢を持っているとしたら、私はキリストのしもべではないと彼は書き送りました。おそらくはパウロ自身も、人の顔色をうかがいたくなってしまう弱さを体験として知っていたからこそ、このように書き送ることができたのではないでしょうか。強い権力を持っている人は、そういったものから解放され、我が道を行くことができるのかといえば、決してそうではない。そのことを私たちはよく知っているのではないでしょうか。国を治めるリーダーたちには大きな権限、また権力が授けられています。しかしそんな指導者たちも国民からの支持率を気にします。まあ、よく定期的にこの内閣の支持率が今何パーセントです、上がりました下がりましたというようなことがニュースでですね、報じられるのを私たちも知っています。どんなに固い信念を持った政治家でも、支持されなければその働きを続けることはできないわけです。私たちは政治家ではありませんが、しかし周りの人から自分は一体どう思われてるんだろうか、自分は受け入れてもらってるんだろうか、受け入れてもらうためにどうしたらいいんだろうか、空気を読みながら、そして気を使いながら、まあ、そんなことをですね、考えてしまう弱さが、そういう性質が私の中に、私たちの中にも確かにあることをですね、自覚するのであります。パウロの言葉は、私の生き方の基準は人間ではなく神である。まあ、パウロはそう言ったのであります。人からどう評価されるかが大事なのではなく、ただ神の前にどう生きるかが大事なのだ、私はそこにフォーカスして生きてきたと彼は語ったのであります。そしてそれこそがこのパウロの強さでありました。自分に敵対しようとする人たちをまっすぐに見つめ、そして静かに兄弟たちよと語りかけることのできた彼の強さは、そこから来ていたのではなかったでしょうか。私は三浦綾子さんの作品が好きで、 よく読むんですけれども、三浦綾子さんの残されたこう作品の中に岩に立つというですね、本があります。氷点などと比べるとあまりこう有名ではない作品であるかもしれません。岩に立つある棟梁の反省という、まあ、そういうタイトルで、あります。でこれは鈴木新吉さんという実在の、大工さん、まあ、大工の棟梁さんのをモデルに書かれた作品で、あります。そしてこちらにですね、これはこの本のこの裏表紙というんでしょうか、この中に、書かれているこの言葉ですけれども、体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなという、まあ、イエス・キリストの言葉がここに、活字でではなくこう直筆の字でですね、書かれて、おります。まあ、この字は三浦綾子さんご本人の直筆のものなんだそうです。でなぜこの聖句がそこに書かれているのかということがこの本の後書きにですね、書かれていましたので、少しこの後書きからですね、ご紹介させていただきたいと思います。この鈴木新吉さんという方は非常にこうバイタリティのある魅力的な人物、いろんなこう武勇伝というか伝説をたくさん残した方だったそうです。で彼は三浦綾子さんご夫妻の家を建ててくれたその大工の棟梁だったということで、あります。で三浦綾子さんはこの後書きの中でもう彼こそは本当に男の中の男であるというふうに、書いて、おられます。この棟梁はキリスト信者でもあるといっても、いわゆる行い済ました信者ではない。酒も飲めば大声で人を怒鳴りつけもする。だが実に清い。未だかつて人間を恐れたことがないというこの棟梁は、小説の中にある通り、まあ、そういう逸話がたくさんこの中に出てくるんですけれども、軍隊における上官にも、あるいは自分を尾行する特攻警察にも臆したことがない。そして正しいと信じることは決して譲りはしない。右近左弁とか長いものにはまかれろなどの言葉はこの棟梁の辞書にはないのだというふうにですね、書いておられます。三浦綾子さんはこの非常に魅力的な棟梁をモデルにしてこの小説を書きたいとずっと思って準備をしながらも、何年も何年もこれを書くことが書き切ることができなかったそうなんですね。体調を崩していたとか、他の仕事が入っていたとか、いろんな理由があったけれども、詰まるところなぜなかなか書き切れなかったかというと、この実在した人物があまりにも魅力的だったので、こう小説としてこう書き表すことが私には大変困難だったというふうに書いておられます。しかしこの後書きの中で、大変苦労したけれども、それでも読者の皆さんには私がこの小説を通して何が言いたいかは分かってもらえると思う。それは本文の裏表紙に記したキリストの言葉、体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、この生き方である。まあ、この棟梁自身がそういう生き方を貫いた人であった、そのことをこの小説を通して彼女は明かしたかったということであります。私たちはあまりにも保身に巧みになり、様々なものにおもねる弱さを持っているが、人間は何に従うべきなのか、その要をはっきりさせておくならば、その生き方はおのずと定まるはずなのだ。神は正しい、そして神は清い、神は愛の方である。その神に従い、人を恐れないことは何よりも大事なことなのだ、そう私は思っている。その私の思いを棟梁は現実に生きてきた。そのようにですね、書かれております。人は何に従うべきなのか、何を恐れ、何に服従すべきなのか、今から2000年前のイスラエルでも、そして今から数十年前のこの日本でも、そして 今私たちが生きているこの時代にあっても、この問いかけに対する答えは変わりません。さまざまな価値観が錯綜しているこの時代、この社会にあって、しかし決して変わることのない、揺れ動くことのない確かな土台を神様は私たちにお与えになりました。さて、パウロは取り調べを受けるために最高法院に引き出されました。パウロへのいよいよ激しい迫害が現実のものとなっていきました。大祭司アナニアから攻撃され、そして議会のファリサイ派の人たち、そしてサドカイ派の議員たちの争いに巻き込まれ、身の危険にさらされた様子が次のようにですね、書かれております。使徒言行録23章の10節からお読みいたします。こうして論争が激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵士たちに降りて行って人々の中からパウロを力ずくで助け出し、兵営に連れて行くように命じた。あまりにも議論が白熱しすぎて、そして議員たちが興奮しすぎて、そしてそれを監督していた、その場を監督していた千人隊長は兵隊たちに命じて、彼を安全な場所に移させざるを得ないほどであったということであります。その夜、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。聖霊がかねてからパウロにはっきりと示していた、告げていたように、エルサレムに登ってきたパウロを待っていたのは、このような非常に厳しい迫害でありました。しかし彼には揺らぐことのない確かな土台がありました。彼が困難に直面していたその夜、主ご自身が、イエス・キリストご自身が彼のそば近くに立ち、そして語りかけられたのでありました。勇気を出しなさい。あなたはこのエルサレムで私のことを力強く証しした。あなたは素晴らしい働きを今している。そしてそれと同じようにローマでも私を証ししなければならない。あなたの働きはここで終わりじゃない。あなたの働きはまだ残っている。最後まであなたはその道を全うしなさい。勇気を出しなさいと、イエス・キリストご自身が彼のそばに近くに立って彼を励ましたのでありました。聖書における夜とは、単に時間的な夜、日が暮れた後の時間だけを指しているのではなく、私たち人間の目から希望が取り去られてしまった厳しい状況を象徴的に描いている、そのような場面もあるのではないかと思います。しかし聖書は、そんな夜にこそ神様からの声が人間に望んでいるという例をいくつも記録しているのであります。アブラハムがイサクを捧げるようにとの神様からの声を聞いたのは夜でありました。ヨセフが婚約者であったマリアを受け入れるように告げられたのも、そしてその後イエス様がお生まれになった後、ヘロデ王から逃れてエジプトに行きなさいと知らされたのも夜であった、夢の中のことであったと書かれております。もしかしたら私たち人間が本当に神様の声に静まって耳を傾け、そしてそれを自分の気の迷いではなくて神様から自分へのメッセージとして聞き受け取ることができるのは、そのような夜の時、私たちの人生の夜のような場面なのかもしれません。 パウロがイエス様からの勇気を出しなさいという励ましの声を聞いたのは、囚われ困難に直面していたその夜のことでした。ヨハネによる福音書の書き出しの部分にこのような言葉が書かれております。新改訳の聖書、この訳でお読みいたします。ヨハネによる福音書の1章の4節5節、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。イエス・キリストの生涯についてヨハネが書き残したこの福音書の最初の部分に、イエス・キリストがどのようなお方であったのかということが、このようなですね、非常にこう端的な言葉ではっきりと書き記されているのであります。このお方にこそ命があった、そしてイエス・キリストは人の光であった、イエス・キリストの命というのは私たちに光を与えるものであった。私たちが生きているこの現実の生活の中に、それぞれの人生の中には闇がある、闇に覆われてしまうような、絶望してしまうようなことが、現実があるけれども、しかしイエス・キリストの光はその闇の中にあっても燦然と輝くのであるとヨハネは証ししているのであります。闇はこれに打ち勝たなかった。皆様はこのヨハネの言葉、この御言葉をお信じになるでしょうか。今それぞれが置かれている厳しい現状、トンネルの先をなかなか見ることができないような絶望的な状況があったとしても、しかしそのトンネルの中にあっても光が最終的には勝利するのであるという、このヨハネを通して与えられている約束を私たちは本気で信じているでしょうか。自分自身のことを振り返ってみるときに、私はこれまで何度も何度も本当に数えきれないぐらい神様を信じていながら、神様のことを人に伝える働きをしていながら、私自身の心の中がこの闇に埋め尽くされて途方に暮れてしまったことが何度あっただろうかと思います。そしてまたおそらくはこれからもそのような経験をするのではないかと思います。しかし光は闇の中に輝いている、闇はこの光に打ち勝つことはないというこの約束を、私は自分自身の絵の神様からの約束と信じて、これから先も歩んでまいりたいなと強く願っているのであります。今日は週報と一緒にお配りしておりますミニニュースにも、夜と朝について書かれているこの詩編の御言葉を、印刷をさせていただきました。今日の主法の瞑想の言葉にもなっておりますけれども、詩編の30編5節の言葉をお読みいたします。夜はよもすがら泣き悲しんでも、朝とともに喜びが来る。私たちの人生の中で本当に光が来ることのありがたさを実感することができるのは、太陽がさんさんと輝いている明るい時ではなく、むしろお先真っ暗な人生の暗闇を手探りで進んでいるような、トンネルの先を見出すことができないような、そのような状況なのかもしれません。今もしも私たちがそのような闇の中にいるのだとしたら、それはこの光を見出す最大のチャンスとも言うことができるのかもしれません。どうか私たちがこの教会に共に集まることを通して、この教会に集まり神様を礼拝することを通して、この光を自分自身のものとする、そのような体験をしていきたいものだと思います。この写真は私が本当に大好きな、私の自宅から眺めたところのこの八王子教会の写真ですけれども、夕暮れ時になると十字架には白くですね光が灯ります。 本当にここに教会があり、そしてこの夜になると十字架が白く光り輝いているということがどれだけの人たちの目に留まり、そしてどれだけの人たちの心に光を灯してきただろうかと思います。そしてこの十字架のもとに集まっている私たち一人一人もこの十字架が象徴しているイエス・キリストが私たちが真っ暗闇を歩いている時にそば近くに立って勇気を出せ、恐れることはない、あなたにはまだ大切な使命が託されているから、これまであなたがそれを果たすことができたのと同じようにこの先あなたはまた同じようにその役割を果たすことになるのだから、そのようなイエス様の御声を私たちも共に耳を傾け力づけられながら歩んでまいりたいと願っております。またこれから私たちはそれぞれの場所に出ていこうとしています。どうかそれぞれの置かれた場所にあってこの光を高く掲げるものとして歩み続けていくことができるように心から願っています。皆様の新しい週間の歩みを神様が力づけそして照らしてくださいますように心からお祈りをさせていただきます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。